こんにちは、日本語教師の若です。皆さんいかがお過ごしですか？配信が1週間遅れてすみませんでした。実はですね、2月21日に私誕生日を迎えました。そして、年を取って疲れてきたので一休みというところでした。今後はですね、ちょっと2週間に1回のね、ちょっとスローペースの配信でやっていこうかなと思っています。健康もありますのでね、無理しないようにペースを持ってやっていこうと思っていますので、毎週楽しみにしていた方、すいません、もうちょっとね、お待ちください。さて、今回のナードチャッティングですけれども、進撃の巨人10ですね。なんかすごい、とうとう10回目ですよ。これ3月の3日、 NHK で進撃の巨人 The Final Season の前編が放送されましたので、その内容から、などチャッティングしていきたいと思います。まず、ストーリーなんですけども、これはね、もう進撃の巨人を知っている人はね、もう今更だと思うんですけども、今回のその The Final Season のあたりですね、ここはそのエレン主人公が自分の生まれた島パラディ島と、その民族、その自分たちの種類の人たちですね、このエルディア人を守るために、他の国や人々を滅ぼそう。滅ぼすというのは、全部こう、殺したりとかね、なくしてしまったりすることですね。滅ぼそうと思って、その巨人を使って地ならしをします。地ならしっていうのは、そのデコボコした、ちょっとその出たり引っ込んだりしている土地をきれいにまっすぐにするのを地ならしというんですが、この場合は、いろんなビルとか人とかを全部こう巨人で踏んでいって、こうきれいにしてしまうっていうことですね。これを地ならしと呼んでいます。で、その巨人を使って地ならしをしようとしているわけですね。で、それで生き残ったミカサ、アルミン、ジャン、コニー、ハンジ、リヴァイたちは、その地ならしをやめさせる、エレンを止めるために戦います。これが、ファイナルシーズンの、内容ですね。で、私が注目したシーンなんですけども、この調査兵団団長のハンジさんですね。ハンジがこの地ならしをする巨人の足止め、足をねちょっとだけ止める、ちょっとみんなを、殺すことはちょっとまだできないんですけども、そのための作戦として飛行船に乗る予定だったんですね。飛行船っていうのは、飛行機はね、飛ぶ機械ですけど、飛行船は船で船ですね。だから、船っていうとまたあれですけども、飛行機よりももうちょっと小さい乗り物ですかね。その飛行船に乗っていく前に、少しだけ巨人のスピードを遅くする、足止めをするために一人戦うと言います。で、その時にね、アルミンたちは船に乗る、でハンジさんはじゃあ戦うっていう、お別れのシーンの時に、ハンジさんがアルミンに言うセリフですね。ここちょっと読んでいきます。アルミン、アルレルトですね。ちょっとね名字が言いにくいですね。アルレルト、君を15代調査兵団団長に任命する。調査兵団団長に求められる資質は、理解することを諦めない姿勢にある。君以上の適任はいない。みんなを頼んだよ、ですね。ここです。まず、語彙の説明ですけども、ここの15代調査兵団団長はいいですかね。15代目、15人目のっていうことですね。任命は、その任ですね、そういうポジションについてくださいっていうのを命令、あなたこのポジションになりなさいって言ってるわけです。これを任命すると言います。で、調査兵団団長に求められる資質、資質っていうのは生まれた時からの、タレント、才能とか、性質、性格みたいなものですね。求められるその性格とか、その才能みたいなものは何かというと、理解することを諦めない姿勢にあるですね。 姿勢っていうのは、まあ、体のその状態っていうのかな、まあ、姿勢がいいとかね、座った時の姿勢が悪いって言ったりしますけど、あと何かをする態度にも使います。でこの場合は調査兵団団長である時にどんな態度でしているのか、これを姿勢と言ってるわけですね。それは理解することを諦めない、そういう態度が、まあ、リクエスト求められるんだと。で、君以上の適任はいない、これ、まあ、N3 文法で何々ほど何々はないっていう文法を勉強したと思うんですね、まあ、例えば、ラーメンほど美味しいものはない、これは、まあ、他の人はどう言うか知らないけども、私はラーメンが一番美味しいと思ってるよっていう言い方でしたね。これと同じですね。なんか以上っていうのは、まあ、ほどっていうのは、まあ、程度を表している言葉です。だから君以外の、まあ、君ほどのそのこの調査兵団団長に、まあ、ふさわしい、ぴったり合っているそういう人はいないよって言ってるわけです。でみんなを頼んだよって言ってるんですね。でここのその理解することを諦めない、ここがポイントなんですよね。じゃあ前の団長はどんな人だったかっていうことをちょっと振り返っていくと、13代はエルヴィン団長ですね。エルヴィン団長は何を理解することを諦めなかったかっていうと、まあこれは、ま、小学生ぐらいなんですかね、若い頃にね、壁の外に人類がいないってどうやって調べたんですかってね、こう先生に入って手を挙げて質問しているシーンありましたよね。その人類、人の種類がいないっていうのを教えられて、調べたそういう証拠もないのなんでわかるんだ、行った壁の外に行った人がいないのにどうしてそんなこと知ってるんだ。エルヴィン団長は真実、本当のことを知りたい、こういうことをずっと求めてたわけですよね。でエルヴィンさんはその団長になって、自分がねそういう上のポジションになったら、さすがにこう自分のジャッジ判断でたくさんの人が死んでしまうので、あんまりその個人的な自分がこれをしたいっていうものをしてはいけないんじゃないか、もっと責任を持たないとっていうね、そのどうしよう、これもしたいけどこれをしたらあれができないみたいな葛藤っていう気持ちですね。葛藤するんですよ、どうしようね。でもやっぱり知りたいなっていうのを最後に出してくるわけですよね。あ、やっぱりその自分は大変な責任ある立場にあるんだけど、諦めない、諦めきれないっていう姿勢を最後にまでやっぱり持ってましたよね。で14代ハンジさんですね。この人はもうね、説明しなくても皆さんお分かりだと思いますけど、巨人に対する愛ですよね。巨人がね、どうして巨人はいるのかっていうか、まあ、巨人がね、どんなものを食べるのかとか、巨人の、ね、どういう生き方をしているのかとか、巨人について知りたいんだっていうね、巨人に対する、まあ、一方的なこちらだけのワンウェイラブっていうのかな、そんな感じでしたよね。で周りからは、なんだあの人気持ち悪い変な人だなと思われても、やっぱり巨人が知りたい、巨人ラブっていうね、この姿勢をもうずっと諦めない、そういう人でしたよね。じゃあそのハンジさんがアルミン、君以上の適任はいないって言った、じゃあアルミンは何を理解することを諦めてないのかっていうと、やっぱりそのアルミンの小さい時ね、壁の外の世界を見たいんだ、ね、海があって炎の水があって、炎っていうのは火の一つ一つの形とかね、そういうのを炎って言いますね。で氷の大地、まあ、大きいその土地があって、砂の雪原、まあ、雪のその広い、まあ、平らな、まあ、まっすぐの場所があって、そういうのを見たことないものを見たいんだっていうね、そういうことを知りたいんだっていう気持ちですよね。で もちろんね、今のアルミンはもう壁の外で戦っていろんな場所を見たんだけれども、それでもまだ自分のこの理想っていうのかな、何か他に世界があるんじゃないかって夢を見てるんですよね。やっぱどこかこう今ね、本当にひどいヘルですか、地獄のような世界だけど、どこかにそうじゃない何かこういい理想とする、自分がいいなと思う、こうだったら素敵だなと思う世界があるんじゃないかと思って諦めてないわけですよね。こういうところがその理解することを諦めないっていう姿勢だと思うんですよ。で、このね、まあ、エレンのお父さんがね、昔エレンに言ったセリフ思い出しますね。この人間の探求心とは誰かに言われて抑えられるものではないよってね、エレンに、エレンのお母さんですね、エレンのお母さんに言うんですよ。エレンがね、知りたい、お父さん何を調べてんの、自由になりたい、ね、壁の外、ね、壁の中にいるの嫌だ、自由になりたいみたいな、ね、ことを、言うわけですね。で、その時にね、まあ、エレンのお母さんがね、壁の外に行くの危ないからやめなさいと、調査兵団なんてダメですよと言ったら、お父さんがね、探求心とは抑えられるものではないよっていうふうに言ったわけですね。探求心っていうのはこう探す、ね、知りたい、どんなものなんだろう、分かりたい、ね、それを知るためにこうもっとやりたい、調べたい、行きたいっていう気持ちですね。だからエレンも自分のやりたいこと、知りたいことを諦めない姿勢はあるんですけども、エレンは もちろん敵ですので、この回はですね、アルミンが一番団長になるもうぴったりの人なんだって言われてますけども、この進撃の巨人っていうのはね、この探求心、知りたいんだ、分かりたいんだっていう気持ちっていうのも大事に扱われている漫画なんだなっていうのを、ね、感じました。というわけで、今回のナノチャッティングは進撃の巨人の The Final Season についてでした。こちら前編まだ前ですので、後編後ろは今年の秋放送予定だそうですね。まだちょっと先ですけども、まずね、期待して待ってみましょう、ね、ではここからはお知らせです。ワカランゲージラボラトリーでは、私ワカがオンラインで日本語のプライベートレッスンをしております。日本語の本を一緒に読みたいとか、まあ、ニュースとかね、アニメとか、まあ、いろいろなテーマで話す練習がしたいなど、生徒一人一人のリクエストに沿ったコーチングスタイルでレッスンをしています。このポッドキャストの説明文のところにホームページの URL が載っていますので、詳しくはそちらをご覧ください。では今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。じゃあまたね、バイバイ。